Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1996回1月7日です。皆さん、まじまして、みっちゃんです。そして、
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
なんかぬくい変な天気ですえ。
いや、なんか、アップルウォッチの時計が今17度になってるんですけどね。なんか今日の最高気温21度とか言ってか、はぁみたいな。
この後なんか風も強くなるみたいだから、春一番吹くかもよってさっきちょっと話してましたけどね、月ちゃんとは。
なんかね、こんな12月1月にコート着んでいいなんてちょっと考えられんね。
月ちゃんの大好きなブーツの出番がないじゃない。
ところがどっこい、いつでも履くぞと言わんばかりに、あの最後の日にあの出雲行ったじゃない、私。
うん、
ロングブーツ履きましたよ。なんか太って足パンパンでしたけど。
抜くかろブーツ。
うん、汗かいた、正直。
ジミーちゃん、マックラブさん、お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
上気象ですよ。なんか札幌の雪まつり、本当は今日から作業始めるんだけど、雪の搬入をなんか2日ぐらい前倒しで始めたらしいね。
あ、雪よそから持ってくるんだ。
そうそうそう、自衛隊さんが、ね、とか民間業者、自衛隊は運ばないのかな、自衛隊は雪像作る方かな。
え、それ例年もそうってこと？
例年もそうだよ。
今年雪少ない県じゃなくて、
うん、少ない県じゃなくて、少ないからあの雪の搬入はちょっと前倒して始めてるらしいけどね。遠くから持ってこない県、近場で集まらんみたいだよ、必要な雪が。
なんか、あの帰ってきて頭の血管切れそうなぐらい寒いのに、いつも。ありえんね。
ありえんよ。
だいたいこのね、冬の寒い時期にならんはずなのに、そのうちに来るミケちゃん、お会い回しとるオス猫がおるけど、あれ間違いなく発情期だもん。発情期って春なのに、だって猫もおかしくなってんじゃない？
桜の狂い咲きならぬ猫の
狂い鳴き。
狂い鳴き。ジミーちゃんがブーツって長靴のことって聞いとよ。
長靴、まあ長い靴っちゃ長い靴だけど、ブーツっていうのは短いやつもあるんですよ。
そうだね。
うん、でっかい。
ということで、まあ明日は風も吹くみたいだし、気温も上がるみたいだし、今夜から明日にかけて
もうやめてほしい本当に。
健康な人間でも体調壊しそうだな。
もうなんかあの年始めから私今まで止めてた駐車場を奪われて遠くになって、もうなんか歩くのしんどい。遠い。
遠い。はい、あの明日の風は爆弾低気圧みたいですね。どうも。
え、爆弾？
うん、爆弾。
え、全国的に？
西日本から東日本の方へずっとこう台風と一緒で動くわけよ。明日の朝9時で984ヘクトパスカルだって。台風じゃん。
明日ね、だけ台風の時しか見たあんまり見たことがないあの紺色の雨マークなんだもん。
そうだよな。
すごい。
明日皆さん気をつけましょうね。特に公共交通機関に乗る方、止まる。
これは台風じゃないの？
台風ではない。台風ではないですが、まあ格好としては台風に似てるけどね。そうかと思ったら東北の方は大雪になるみたいだしね。
あ、そうなんだ。なんか変だね。
変な天気ですよ。
皆さん気をつけてお過ごしくださいませ。
風邪ひかないように。
自分
で風邪ひかんように咳コンコンしてるけどね。
その咳は大丈夫なんです？
大丈夫大丈夫。のぶつみさん、こんばんは。
こんばんは。
ゴム製の長靴はウェリントンブーツ。雪積もっていないのでまだ活躍していません。
ウェリントン、
ウェリントンブーツだってよ。長靴のこと、あのゴム長のこと、
ウェリントンブーツって言うんだ。
うん、らしいです。はい、それでは本編の方行ってみますよ。
はい。
あ、間違えちゃった。ちょっと待って。なんか変なとこしちゃった。よいしょ。あら、なんで？はい、まず最初のニュースは iPhone マニアさんにあった記事です。iPhone12 高速 5G 通信モデルの発売に遅れ？アナリストが予測という記事が上がってました。iPhone12 と噂される 5G に対応した iPhone は2020年に発売されるものの、より高速なミリ波を使用するモデルの発売は2021年にずれ込むとの予測をアナリストが発表しましたということだそうですよ。今回これはミンチーコーさんじゃなくてメディ・ホセイニさんっていう方らしいですけどね。あの高い周波数を使う 5G に対応したモデル、これの発売がどうも遅れるんじゃないかということだそうですよ。なので今年はSE の後継機種じゃないかっていうのが今年前半に出るっていう噂があるじゃない、で9月ぐらいには毎年恒例の発表があるじゃない、新しい iPhone の、でそこで標準モデルは発売するけども 5G に対応したより高級なものは年末から年明けにかけての発売にずれ込むんじゃないかということらしいですよ。だから3回に分ける。
なんか嫌だね。
なんかこれってあれじゃん、8が出た時10が遅れて出てきたじゃない。 なんかあのパターンに似てないか、
うん、なんかその時間ずらして出るの嫌だっけ、なんかその売るんなら一緒に出してって思わん、
うん、確かにね、
なんか
その方が買うとも選べるもんな、先に出たやつ買って、
うん、そうそう、
そこは同時に出してくれよって思うけどね、
なんか嫌だな、買うタイミングが難しい、これは戦略なのか
部品の調達の問題なのかわからないけどね、
いやできたもんから出すって感じでしょ、だから、
うん、まあそれはあるかもしれないな、やめてやめて、あ、ケイちゃんこんばんは、
こんばんは、
はい、それでは次の記事ですよ、あ、そうだ、次の記事行く前にスキちゃんそれで11買うの、
いやな、私買えるつもりこれっぽっちもなかったのに、
うん、
なんだろうね、
スキちゃんに連れて行かれてちょっと買う気がふつふつと
なんかなんだろうね、構ってほしいんだろうね息子に、だけなんか変えたら連絡してこいって言った、いや触りたいんじゃない自分だ
逆に言うと変えるまで連絡してくるなってことか、
うん、そうかもしれんもうどうしたらいいかわからんの、私だって来年までちか今年の秋までもう引っ張ろうと思っとったけん、うん
まあ、ここまで引っ張ったんなら、まあ、SE の廉価版がどんなんが出るか見て秋にっていう手はなくはないけどな、ただバッテリーの持ちが悪いよな、
だっけバッテリー買えるの5000円だったっけ、
今確か5000いくらだったと思うな、それぐらいかかると思う、
バッテリー変えて売ってたらその分下取り良くならん？
リユース品？中古品？
うん。
のなんか評価する基準を見直すって言った中に多分バッテリーの残量とかも含まれてるだろうから、バッテリー交換したっていう証明ができれば多少は高くなるかもしれないよ。
あのみっちゃんには大変申し訳ないけど、
うん、
私今そのソフトバンクその引っ越しの状況によっては変えざるを得んくなるかもしれんなっていうのをちょっと思っとって、
おお、
そのソフトバンクエア運動のこととかさ、
うん、
だけど今なんかね下手にね iPhone 拾いたくないなっていうのが正直なとこなんよまあどうぞ。
お散歩さん、どうせ全国的に 5G が使えるのは数年先じゃないかな。まあソフトバンクはそうでしょうね。アメリカンさんこんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、息子ちゃんにお墨付きもらったから大丈夫だね。同様住み付き
なんか不思議なもんでね、昔はなんかそんなにしょっちゅう買えるんかってすごい言われよったのに、なんで買えんのんかって言われるようになったっけ、ずいぶん状況変わったよね
メッシさんこんばんは。
こんばんは。
ケイちゃんケロまで連絡ん、どういうこと、
あ、変えたらiPhone 変えたら、
あ、そういうことジミーちゃん、バッテリー交換でかかる費用ほどは買い取り価格は上がらないんじゃない、だって
そうなんだね。まあでも今自分が使うのにこの電池の持ちの悪さにちょっと困ってるからね、どうするんだろう ね、まあ、ね今何も考えられん、
うん、 はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの方にあった記事です。 MacBook Pro 16インチに外部ディスプレイを接続すると CPU パフォーマンスが低下するとの問題が報告されるという記事が上がってました。これ元記事というか元のネタはマックルーマーズのフォーラムの中の、投稿された情報らしいんですけども、 MacBook Pro 16インチ去年出たやつですよね、一番新しい MacBook Pro ですけども、これの一部のユーザーから外部ディスプレイに接続すると CPU のパフォーマンスが低下すると不満が報告されているということだそうですね。MacBook Pro 16インチは 6K 解像度の、プロディスプレイ XDR、Mac Pro に接続するために Apple が売ってるやつですよね、これを2台まで接続が可能なんですが CPU パフォーマンス低下の問題はハイエンドのプロディスプレイ XDR からフル HD ディスプレイまでディスプレイの仕様に関係なく発生し、外部ディスプレイに接続すると MacBook Pro 16インチの CPU パフォーマンスが著しく低下するとのことということだそうですね。はい、でまあ一応回避策としては、MacBook Pro の方をクラムシェルモード、蓋を閉めた状態ですね、この状態で使用するとまあ、GPU の消費電力が抑えられるということで、多分これ、カタリーナどっちだったっけ、
カタリーナ
の、ドライバーが原因ではないかと見られているということなんで、将来的にアップデートで修正されるんじゃないかということらしいですけどね。まあMacBook Pro 16インチ持ってないから僕的には関係ないんですがリスナーさんでも買ったって人はいなかったような気がするよな。16インチ誰か買った人いるのかな。
みんなが買ったって言わんでしょう。いるんじゃない、買った人。
うーん、いや買ったら嬉しげにあげるだろう。買ったで買ったで
いや私だって、ひっそり聞いとる人は、うん、言わないよ何にも。
ああひっそり聞いてる人はね江口さんこんばんは、明けおめです。
え、こんばんは、明けおめです。この人はお休みって言った人だよね。
うんいや七さん蓋をするとキーボードが使えないね。そうだね外付けキーボードとマウスかトラックパッド別に用意しないとダメだねジミーちゃんがドキって書いてるけど、
あーこれはいい、全然気にせんでいい、全然気にせんでいい、
瞬間があるのかな
もうとりあえずいい言う
16インチ
知らんかった、16インチってあるんだと思って聞いとった。
あれこれが出た頃ってスキちゃん忙しくて配信にあまし出てない頃だっけ。
いつぐらいですか。
去年の いつぐらいだっけ。あの別に発表会はなかったんだよね。しれっと出てきません。
あの9月とかだったら知らんよ。
いやもうちょっと後だったような気がするけどな。
9月10月の頃は
もう過去のことは忘れた。はい、
過去のこと昨日のことも忘れるじゃんあなた。
それでもまた昨日のこと覚えとるで。
え、いやなんかもうお互い様だけ言うなんか。なんとかがなんとか笑うってやつだ
井口さん今日は起きています
そうよ昨日だったっけ。
眠くなるよ昨日だったね。
こんばんはおやすみなさいっていうなんか言った人だよねこの人
そうそう はい、それでは次の記事はテッククランチにあった記事です。双方向同時通訳可能な新型ウェアラブル翻訳機が4月に約2万2000円で発売へという記事が上がってました。あの翻訳機いろんなのが出てますよね。ポケトークとか、うん、さんまさんが CM してるやつ、あと似たような分も 2,3 点見たような気がしますけども、これはですね、今ラスベガスで開催されている CES、
うん、
コンシューマーエレクトロニクスショー、ここでニューヨークを拠点とするスタートアップ企業が最新のプロダクトを発表したということだそうですね。でクラウドファンディング先行販売キャンペーンの一環として、一環として去年の5月、そして今年の4月にも、販売するというもので、まだ市場には出てないのかな、まだクラウドファンディングのレベルなのかな。
これ名前読めんけよけた、名前が読めんけよけたろ、
アンバサダー、
あ、読みよった。いや今イメージで読んだろ。いや
俺もう目回すよアンバサダーぐらい。
いやこれ分かってきた、だんだん、あ、これ余命期よけた。
でこれあのイヤホン、 Bluetooth のイヤホンかな、をお互いにつけて喋ると同時に相手に翻訳された音声が聞こえるという代物らしいですよ。20言語と42の方言を翻訳することができる。
方言
翻訳できるかな、うん、方言、あの英語喋る人でも中国圏の人とかインド圏の人とかの英語って独特じゃない、多分そういうのを指してんじゃないかなって気がするけど、違うのかな。
あ、方言、それ
は方言とは言わないのか。うん、これがあれば海外の人とのコミュニケーションも楽々ですよ。
なまっとる英語とかって言うもんね。あの、うん、オーストラリアの英語ってすごいまた違うって言うもんね。
あの、スキちゃんとの会社の関係でいらっしゃってる方がいるけど、まだいらっしゃるのかな。
うん、あ、まだ2月までいます。
お、
違う、あの、大体にオーストラリアがすごい、なんか、単語の読み方も違うとかって前からなんかそれ聞いたことあるけどね。
あの文字に起こした時もオーストラリア若干違うよな。
なんかそれ似たに言うとったよね前、なんかナイフじゃなかったな。
違う、ナイトライダー、
あ、ナイト
あれオーストラリアのテレビ番組だけど、KEN で K から始まるよね。
なんか昔そんな話した、
はい、うん、したような気がする。
ナイトって夜？
いや、そっちのナイトじゃないと思う。あの、キスのナイトの方だと思う。うん。
キス
の方だと思う。
なんか前もそんな話したってきっと誰かが言うよ。
うん、多分ね。散歩さん、いつも弁にも対応？当然じゃないですか。
そんなわけないじゃん。
そんなわけないわな。
三つの出雲弁はまだわかる。まだわかる。慣れたんかな。
あー、ベースが大阪だからな。
え？あは？三つ、でもどこに大阪弁があるの？あなたの言葉のどこに大阪弁があるねんねん。
歩くときに 歩くときにデンガナマンガナデンガナマンガナって言って歩いたよ。
聞いたことないですけど。
恥ずかしいから喋らん、ね、
関西人の面白いノリないあなたには全然面白くないもん。たまには面白いこと言うてや。
ちょっとはい、
デンガナマンガナデンガナマンガナ
デンガナマンガナデンガナマンガナ
それは誰か吉本の人が言ったの。
あれさんまさんじゃなかったっけ、違ったっけ、
知らん、
ひょうきん族かなんかの中じゃなかったかな。はい、それでは次の記事は PC ウォッチにあった記事です。パナソニック世界初の HDR 対応で小型軽量なメガネ型 VR グラスということで、こちらも CES で発表されたらしいんですけどもね、パナソニック株式会社は世界初となる HDR 対応のメガネ型 VR 仮想現実グラスを発表しましたということで、メガネ型というかどちらかというとあの水泳のゴーグルみたいな感じだよな。これ頭の後ろまでは回らないけど耳に引っ掛ける感じだけど、目に当たる部分はあのゴーグルみたいにこう湾曲して、
それは何、うん、ウェブビューで見ると写真出ないんだね、ごめん。ああ私今、そうそうそうそう、うん、
ウェブビューで見といてくださいね。で、あのメガネのつるの部分にイヤホンがどうもひっついてて、それをちょうど耳に入れるような感じになるのかな。音はそっちから持ってくるみたいですけどね、うん、元気のない日本企業ですがこんな斬新なものを発表したらしいですよ。ただ売るとなるといくらになるかなって気はしますけどね。
これえこれええちょっと待って、うん、何するの、ちょっと待って、
VR です、うん、あ仮想現実、
そうか、景色見るもんじゃないんだ、だけ
そうそうそうそう、
あれなんだ、蓋が閉まってるよと思って今聞いとった。
あ、前が見えない状態ね、うん、
うん、前が見えんの、これお笑い撮るやつかと思った。
ここに目描いて
見え見え見え見えどこ手探りするやつ。
はい、あと2つ CS でちょっと発表された面白いものを引っ張ってきてますけども、次の記事は C ネットジャパンにあった記事です。あ、また間違えたとこ押しちゃったよ。
C ネットジャパン
にあった記事です。ソニー次のメガトレンドはモビリティ、 CES で安心安全を追求した試作車を披露ということで、ソニーが車を発表しましたよ。電気自動車、ソニーは1月7日アメリカネバダ州ラスベガスにて開催される CES2020 において試作車を展示すると発表しました。モビリティにおける安心安全快適さやエンターテインメントなども追求する取り組みをビジョン S として推進するということで、これソニーさんプレイステーション5ゲーム機、
うん、
の発表をしてる最中というかその発表が終わったと同時にこの車が横から出てきたらしいんですよね。で会場はおおと湧いたらしいですけどね。
結構かっこいいくないこれ、
うん、
形が、
まあ、コンセプトカーだからな、この形で出すかどうかは別として、コンシューマーエレクトロニックショーですからね、家電見本市ですからね、そこに車が出てくるというね、電気自動車は家電扱いなのねって感じがしますよね。
電気だけ、
うん、
かっこいい未来だね、
未来だね。 まあ電気自動車にすると部品点数も少なくなるからね、今のメカ式というかレシプロエンジン積んだ車に比べれば。だからといってすぐには安くは出てこないかもしれないけど、数が出れば結構今と似たような感じの金額になってくるのかなって気はしますけども、
ソニーが発表したっていうのがね、ね、なんか私らがもうおるかおらんかぐらいの時にはそれこそさ、あの、うん、今は年を取ると免許証を返上せんといけんくなってきよるけど、あの、ね、ただ乗っとるだけで行きたいとここうしたらちゃんと連れてってくれるような自動車がね、自動運転が当たり前になっていくんかもしれんね。
ただ一般道で自動運転がどこまで実用できるのかなって気がするけどね。
うん、それは今の常識で考えるからだよ君。
だからあの歩行者とかが全員があのチップ埋め込まされてどこにいるかっていうのを完全に把握されれば可能かもしれないよ。
でもなんか自動運転が当たり前になったらさ、今みたいに煽り運転とか、うん、もう何も心配せんでよくなるけよくない？
まあそれはあるかもな、
うん、もうみんな電気自動車になったりもうイライラしてもどうすることもできんみたいな。
あ、でも分からんで、今でもその走り屋が車改造して走るように自動運転車改造してとにかく先へ行こうとするような特殊な装置を開発するかもしれない。
まあそうだね。
あのアップルも車を作ってるだわやめただわっていう噂が二転三転してたけど、もしかしたらいきなりポンってアップルも出してくる可能性あるよな。
いや、アップル今から出してももうポンじゃないだろう。今まで何回も何回もそういう話出てんだもん。だってやっと出したかいっていう話じゃん。
でもそれはその外部からアップルが作ってるらしいとか、いや、やめたらしいとかっていう情報が流れるけど、ソニーが車作ってるなんてはさ一言もなかったじゃん今まで。
だけソニーさんすごくない？あの何、ね、有限実行じゃなくて無限実行だよね。
言わず
かっこよくない？うん、
そうだね。ケイちゃん雪道で自動運転見てみたい。のぶすみさん猫もチップ入り。そうだよな、猫とか鹿とかイノシシとか飛び出してくるもんな、みんなつけとか。江口さん今週末はオートサロンカーフェスティバルでしたよね。わかんない。
そんなあるんだ。
ケイちゃん吹きだまり認識できるのかな。
もう雪国仕様の車ができるよきっと、そのうちっていうかもう未来だけど2100年ぐらいになったら
そのうち車は走らないかもよ、飛ぶのかもよ。
ね、あのタケコプター。
いやいやいや。
あ、車が
飛んでし、うん、車が飛んでしまえば雪だまり関係ないじゃん。
なんかそんな未来の国を見てみたいもんだね。
はい、それでは次、エンガジェット日本語版にあった記事です。ボッシュ、目の部分だけ遮光する新型サンバイザービジュアルビジョン発表ということで、こちらも CS で出てきたみたいですけどもね。
ビジュアルビジョンじゃないよみたいな、ほらほら、
ん、あ、ビジュアルバイザー。ビジュアルバイザー
違うって、バーチャルだよ。バーチャルバイザーですよ。
あ、バーチャルバイザー。ボッシュといえば僕の年だとクラクションが思い浮かぶけどね。 後付けのクラクションでボッシュあったじゃない。
知らない。知らん
知らん、はい、これ液晶パネルを用いた透明なデジタルサンバイザーだそうですね。透過性の液晶パネルと車内カメラで構成されていて、車内カメラでドライバーの顔を撮影し、 AI がその映像を解析してどの角度から太陽光が差し込んでドライバーの目の部分に当たっているのかを特定、目に当たる太陽光が通過しているパネルだけをサングラスのように暗くし眩しさを軽減させるという仕組みということだそうですよ。だから目の前に透明な液晶パネルを持ってきといて、で多分車の真ん中あたりかな、ルームミラーあたりにカメラつけといて、ちょうど目の部分だけ影になるように液晶を黒くする。まあ、真っ黒にしちゃまずいんだ、あ、真っ黒にしてもいいのかな。要は太陽の当たあの光線が目に当たらないようにするっていう技術らしいですよこれ。
すごくいいと思う。
うん、あのボーイング787だっけ、普通飛行機の窓ってあの光を遮るためにシェードみたいなのを下ろすじゃない、完全に窓をこう隠すように、うん、サンシェードみたいな飛行機。でもボーイング787はあのシェードサンシェードがついてなくて液晶パネルらしいんですよね。でボタンを押すと透明なガラスがパッと黒くなる、それと同じような技術だと思いますけどね。
普通知らんけ飛行機どうなってるかとか
これを目の部分だけに持ってくると、なのであの同じ方向ばっかり走ってれば同じとこから太陽が来るけど、道路は右曲がったり左曲がったりするじゃない、それに追従させて、うん、とにかく目の部分だけを影にするというものらしいですよ。
すごいね、ずっとそれ状態続けてくれるんだね。
うん。ただこの今ボッシュが発表したのはあくまでも前側だけ、結構あの横からとかも来るじゃない。
うん、くるくる、
ああいうのも抑えてくれるというのにな。
そう、車についてる何こう前からこうやってパタって下ろすやつも横にも欲しいと思う時あるよね。
あれ横に持っていけること知ってる？
知ってますよ。
あ、知ってたな。
多分
多分
前の車はできよったけど今の車はできない。
あ、そうなの。
ような気がする。
多分できると思うよ。
いや、できないと思うよ。
多分できると思うよ。
で、あなたの車できる？今の車。
できるよ。できるけど、あの、プラスチックのあの、色のついたパネルつけてるから、見やすげにはならんけどね。一応、純正のサンバイザーは横側へも持っていけるようにはなってるよ。
ミッツァーが車につけてるその黄色のプラスチックのプレートみたいなやつ、なんか光を遮るらしいけど、うん、眩しいよそれつけても。
あ、黄色はね、これはあの眩しさ軽減じゃなくて、あ、眩しさ軽減もあるんだけど、あの2色のプレートがついてるかな、黄色とスモークと。で基本はスモークの方、うん、で黄色の方はあの対向車のヘッドライトとかが眩しい時に使うやつ。
あ、へえ。でもスモークのやつも眩しいよ。
あ、まあね、一応前見えなきゃいけないからね。真っ黒にするのが一番いいっちゃいいんだろうけどね、そういうわけにはいかないんでね。江口さん、幕張メッセが騒がしいことになる。あ、さっきのモーターショー、モーターショーだって、
オートサロンカー
フェスティバル、 か。ロスミさん、自動車部品の会社ボッシュサンバイザー作るんだ。 みたいですよ。ケイちゃん、ミニは横にもついていた。え、前とは別に横についてるってこと？
すごい。
そうなんだ。のぶつみさん、サンバイザー、帽子のサンバイザーではないのね。あー、あの帽子のひさしのとこが、あの黄色っぽいやつあるよな。
あそうだよね、そう言われたら。だけどそれが車についた感じだよね。
そうそうそうそ
う。
う
ん、
ケイちゃん、オートサロンジムニーも出るから楽しみって行くんかい。
よく知っとるね。いや、横浜じゃないよ、幕張メッセだよ。
ああそうだね、幕張だね。はい、それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。 D 払い au pay PayPay 2020年1月の還元キャンペーンまとめという記事が上がってました。はい、電子決済の、消費者還元事業、
うん、
こちらの1月のキャンペーンの内容が紹介されてます。まずは D 払いから。D 払い生活応援キャンペーンを実施中です。還元事業の 5% 還元、店舗で D 払いを利用すると同キャンペーンによってさらに 5% 上乗せされ、合計 10% 分のポイントの還元が受けられますと。1回あたりの上限ポイントは500ポイント、1ヶ月あたりの上限ポイントは2000ポイント、還元事業の 2% 還元店舗は対象外となりますのでお気をつけください。 5% の店舗のみが対象です。このキャンペーン、事前エントリーが条件となりますので、前もって事前エントリーが必要となります。期間は3月31日までですね。あと D 払いのコード決済を初めて利用する場合のキャンペーンっていうのがありますね。D ポイント500円分還元キャンペーンというのがあるそうです。こちらもエントリーが必要です。あとこれ以外に店舗限定のキャンペーンとしてルクア大阪で 20% 還元のキャンペーンが実施されています。こちらも事前エントリーが必要です。1回あたり2000ポイント、期間中の合計で5000ポイントが上限。期間は1月の13日まで。13日？あと6日ほどか。
え、何に上って行こうと思ってた？
いやいやいや、えらい、もう間近だなと思って。期限がね。
そうだね。
続いて au pay。こちら家電量販店を対象とした au ウォレットポイント最大 20% 還元のキャンペーンが実施されています。対象店舗はビッグカメラグループ、エディオン、ケイズ電機、上新、野島などで、期間は1月の13日まで。決済額200円ごとに40ポイント付与されます。上限は期間中の合計で1万ポイント。なお同キャンペーンは au スマートパスプレミアム会員であってもベースポイントとキャンペーンポイントの合計は同様に 20% となりますということですね。あとは、12月までと同様に3日13日23日はサンタローの日に合わせたポイント増量が実施されますと。このほか店舗地域限定のキャンペーンもやってますよと。徳島県阿南市の対象店舗、抽選で100名に5000ポイントプレゼント、1月31日まで。大阪国分エリア、国分でいいんだよな、国分エリア、こちらは1月19日まで抽選で100名に3000ポイントが申請されますと。また1月19日まで江ノ島タクシーで au pay を利用すると抽選で250名に2000ポイントが申請されますと。あとドラッグストアの 薬王堂でいいのかな、薬の王様の堂、こちらでは auPAY で利用できる 20% オフクーポンを配布しています。全4回のキャンペーン期間ごとに先着1万枚が配布されるということで、1回目が1月の6日から16日まで、2回目が17日から31日まで、3回目が2月1日から2月15日まで、4回目が2月16日から2月の29日までということだそうです。そして PayPay の方ですね、還元事業の 5% 還元店舗で特典を上乗せする街角 PayPay 第2弾を実施中です。当初は1月31日まででしたが、これが3月31日まで延長が発表されています。対象店舗では還元事業による 5% 還元に加え、20回に1回の確率で最大1000円相当が還元されます。抽選に外れた場合でも PayPay のキャンペーン特典として 1.5% 相当の PayPay ボーナスが付与されますと。こちらは PayPay 残高もしくは Yahoo Japan カードでの支払いが条件ということで、クレジットカード、Yahoo Japan のクレジットカード以外での支払いはこれ対象になりませんのでお気をつけください。そして1月13日まで ebook Japan と連携した年末年始は電子書籍で最大 20% 戻ってくるというキャンペーンも実施されています。電子書籍の購入で最大 20% の還元が受けられます。こちらも Yahoo プレミアム会員の登録など条件があるのでお気をつけください。このほか虎ノ門西新宿エリアの対象店舗で2回に1回1000円相当が還元されるやたら当たるお得くじキャンペーンというのが15日まで開催されています。あと B リーグや全国高校ラグビー大会の会場限定キャンペーンも実施していますということで、はい、まあ、結構あちこちでポイント還元プラスアルファのキャンペーンをやってるみたいなんで、ぜひ利用してみてください。ただしこれの 5% 還元とかも今年の6月いっぱいで確か終わるんだよな。
6月30日までです。
ね、でそれが終わった後じゃあどうするんだ、もう還元はないのかということで、エンガジェット日本語版にあった記事です。還元率 25% キャッシュレス還元に続くマイナポイント開設ページを政府が公開という記事で、マイナンバーカードを作った人には 25% 還元するよという事業が6月終了と、多分同時じゃないかな、7月1日からかな、始まるんじゃないかな。でこの 25% 還元を受けるためにはどうすればいいかっていうのを政府が公開、情報を公開しましたということだそうですね。あ、7月からじゃなかった、ごめんなさい、今年の9月からですね、来年の3月末まで。でこれは事前申し込み、まあ当然マイナンバーカードをまず先に作らなきゃいけないのかな。申し込みの受付は今年の7月からスタートしますよということはそうですね。で普通にマイナンバーカードを作ろうと思ってもやっぱり1ヶ月か2ヶ月ぐらいかかるんで、スタートと同時にキャンペーンに参加しようと思ったらそろそろ動き出してねっていうことなんじゃない、混み合うだろうから。
そうだね、
うん、
ちょっとわからんのが、その上限5000円って書いてあるんですけど、うん、これ1回の還元額の上限ってこと？
いや通してでしょ、
トータル？
トータルでだと思うよ。
じゃあいくら分買い物したらもう意味がなくなる？
25% 最大で 25% 還元率 25% ってことは、 2万円購入したら5000円戻ってくるってことだね。
どうあり？
決済額の 25% またはチャージ額の 25% がマイナポイントとして還元されますと書いてあるんでね。
2万円のためにってか5000円
のために2万円使う
マイナンバーカードを作る
マイナンバーカード、
あれお金いるの？
いや無料のはずです。
じゃあみたいにね、なんか作るの好きだったらいいけど、面倒くさい。
マイナンバーの通知書かなんかが来てるでしょ。
何？
書き留めかなんかで家届いてない？
え、来てないよ。
え？
いつ？
ないことはないでしょ。いやいやいや、もうなに今日おとどしとかそんな感じじゃない？
知らない、知らん。
マイナンバーの
見たこともない。
マイナンバーの番号だけ書かれた通知書ってのが送られてきてるはずだけど、
知らない。
そこに QR コードがあって、それをスマホで写すと、そのマイナンバーカードを申し込むためのサイトへ飛んでいって、そこで必要事項を記入して、あとは顔写真撮って送信すると、お近くの役所かどっかに届けてくれるはずよ。
どこにあったんだろうね、もし来たとしたらね。
どっかにあるだろう。
大丈夫ですか？
大丈夫でしょう。
それは捨てちゃいけんもの？
もちろん。
そのことは、
まあ、マイナンバーコード作ってしまえばもういらないと思うけど。
でも作ってないもん。非国民だって言われる。
届いてるって通知カード届いてるはず。あれがないと転居届出せないよ。あ、引っ越しもしないって。あとその番号会社にも書いて出せるはずだよ。
番号は知ってるよ。だってあの年末調整の時に書かんといけんの。
その番号は どうやって調べてる？
その番号は紙に書いて持ってる。あ、紙に書かれたやつ持ってる。ん？
あ、紙に書かれたやつ届いてるじゃん。
いや、あのペラペラの紙よ。
ああ、ペラペラの紙だよ。
ペラペラのちっちゃな紙だよ。
ちっちゃかったか大きかったか忘れたけど。
ここにある。あ、こっちが。
通知カードってやつ。
あれ？
え？
あれ？でもうち。あるあるあるある。持ってる持ってる通知カード。あるよ。あの、名刺リストぐらいの大きさだよ。それは持ってる。
あ、切り取ってるのか。そこにはこれじゃ QR コードはついてないのか、
うん、ないよ。
それがついてた台紙というか、それのついてたもっと大きい紙の方に QR コードが書いてあったはずよ。
ああ、じゃあそれ捨てたんじゃない？これだけ持っとけばいいわと思って持ってるんじゃないかし。
まあ QR コードなくても URL 調べる方法あると思うけどな。
なんか三つさんになんかカード作りにたいって言われて嫌だねって、作らんよそんな、いらんもんだって何使うみたいな話した気がする。作りたかったらあんただって作りゃいいじゃんみたいな、ね、嬉しいよすぐ作るとか言った記憶があります。よかった。
あー、好きって 25% もらい損ねえわ。
だってそんな5000円もらうために2万円わざわざ使う。なんかね、思い出した、それテレビでインタビューしとったんよ、この話、うん、マイナンバーカード作ったらその 25% っていうのどう思いますかって街角インタビューしとったら、もう若い子たちはね、そんなためにわざわざカード作らんって言っとったよ。めんどくさい。
まあ、確かに
な。それがだってずーっと続くわけじゃないじゃん。
ああ、この還元はね。
だけなんかね、作りませんって言ってる子は結構いたよ。で、私もそれ聞いとって、うん、多分私も作んないと思って聞いとった。思い出した、その話だ、これ。
多分申し込みしてから出来上がってくるまで1ヶ月とか2ヶ月かかるはずだからな、今でも。ましてやこの 25% とかっていう話が出てきたらまた申し込み者増えるだろうしな。でいちいち役所行って受け取らなきゃいけないっていうのがめんどくさいよな。
そうやって言いながら自分作っとるしな、めんどくさいとか、うん、
取りに行ったよ。
私取りに行った時ついてたよ確か。
そうだった、あれパスポートじゃなかったっけ。
ああそうか、それ使いもせんパスポートね、皆さんでそもそもその辺からおかしいだろこの人。海外は行くわけでもないのに何のパスポート、なんでパスポート、どうしてどこ行くのあんたみたいな感じですけどね。
あの楽器運ぶ黒いケースの中に入って海外行くために必要なのよ。
ゴーンさんか、
ゴーン
さん楽器じゃなくてスピーカーとか大きなもの機材入れるために、
機材入れる
ね、あれでしょ、うん、
そうそうそう。
謎だわこの人。
ジミーちゃん切り取り線で切り離すと名刺サイズだから、好きちゃん持ってるのはその名刺サイズのところだけってことだな。
そうそうそう、うん、もうちゃんと持ってる持ってるそれは。
一丁本編でした。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、はい、昨日の1995回が上がって、岩成くんが T ポイントカードに入れるのは T マネーですね、ファミペイはファミペイアプリに入金する電子マネー、先月ファミメアプリ、ファミメ、先月ファミメアプリの
ファミペイアプリ、
先月の D ポイント連携と D 払いで 20% ぐらい還元してましたね。3つ案はファミマと CCC のタッグ時代のイメージが強いのかな。
そうだね、そっちの方がカルチャーコンビニエンスクラブ、T カード、T ポイントのを発行してる、T ポイントを運営してる会社。
カーマカマカマカマじゃないんじゃない？
え？どういうこと？
なんでもない。
あ、あれ？ CCC？ え？ CCC？ あれは？
はい、ありがとうございます。はい、ヤシさんが、明けましておめでとうございます。空海 IT ニュース1995回の配信を聞きました。今年もよろしくお願いします。みっちゃんマイク買いました、音質が変わったようなことでいただきましたよ。
ありがとうございます。変わってないよ。あ、ね、昨日からちょっと接続方法を変えたんですよ。今までは充電しながらイヤーポッツをつなげるような二股をつけてたんだけど、どうも iOS13 に上げてからあれがなんか IMF 認証取ってるはずなのにエラーメッセージみたいなのが出て接続が切れちゃうんで、昨日からイヤーポッツを直接 iPhone にぶっ刺してるんで、それの違いぐらいなんですけどね。変えたとこはもしかしたらそれで音質が多少変わったのかな、どうなのかな。
違うんだね、すごいね、いい耳しとるね、ヤシさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
どこまで読んでたかな。
なんかコメント読み終わったら急に人が減った。
そうなの？ ケイちゃん夏の間は物買ったらあかんのね。なんかそんな話したっけ。夏の間
何の話。
ああ6月末に終わってマイナポイントが7月からだからってこと。あ7月じゃなくて9月からってこと。
9月からだけ我慢せえってこと。
夏の間は還元しないけど我慢しねってことかもね。
でも上限5000円って言ったらはあって思う。
確かにしょぼいよな。5000円かい。ジミちゃん、うちの嫁もそうだけど簡単に物を捨てすぎ、必要なものが必要なものか、あれがって書いてあるな、そうでないか判断してから捨てましょう。
はーい。
サポさん、手裏剣は見つけるのに人間を見つけない、関空はザルだね。
あーゴーンか、
ゴーンとジョブズさん。
え、ジョブズさんもなんかしたん。
ジョブズさんは関空からあの日本で手裏剣買って持ち出そうとしたらダメって言われて没収された。
あ、そのこと、この手裏剣はって。
そうでしょ、そうそうそうそう。ジミちゃん、カーマは気まぐれだけ。のぶすみさん、カルチャークラブ。
ねえ、一旦なんか、トンチンカンなこと言ってますね。CC ガールズってどうした？ CC ガールズ？ CCC だったら CC ガールズじゃん。なんだわ、そりゃ、みたいな。ねえ。ちゃんと分かってくれる人は分かってくれるのに、長いこと一緒に空を見合っとるのに、一旦は一つも分かってくれん。私が言うたカーマカマカマカマの話ですよ、この二人の、このコメント。
ブリカマのこと？
え、カルチャークラブのことじゃん。
ん？
カルチャークラブの話をしとんのに、みっちゃんカルチャークラブ知らん、もしかして。
カルチャークラブ知ってるよ。
じゃあ何でブリカマとかって言う
の。え、スキちゃんブリカマ食べたって。
食べたよ、とっくに。
あ、そうなのね。
余計なご心配、食べんわけないじゃん、大好きなのに。
散歩さん、テレビでプライベートジェットのチェックは甘いって言ってたけど、ジョブズさんには厳しい、自分のプライベートジェットなのに。プライベートジェットで関空で入りする人は専用のラウンジを通るんですよね。で、そこの専用のラウンジに、通関のとこと手荷物検査はあるんだけど、大きな荷物をチェックする設備がないらしいんですよ。だからわざとあんな大きな箱を用意したんじゃないかって話らしいですよ。
言うとったね、
チェックされずに通れるってやつ。
すごい、いろんな飛行場チェックしたって言っとったよね。
そうそうそうそう、
すごいよね。
なんか新幹線もちゃんと指定席が前もって取ってあったらしいよな。
どうなることやら、
どうなることやら。なんか奥さんにも日本の警察逮捕状取ったんでしょ。
あ、そうなん。奥さんはどこにおるの今。奥さんも行ったん、レバノンに。
レバノンにいるんじゃないの多分。
そうなった。
うん、日本にはいなかったと思うよ。なんかあのクリスマスだかクリスマスイブにあのビデオチャットかなんかで話はしとったらしいよ、1時間ほど裁判所が許可出して。
結局カルロス・ゴーンさんは自分は悪いと思ってないってことだよね、あのと思う。
うん、多分ね。ゴーンさんははめられたって思っただろうしな。
実際どうなの？
わかんない。明日の日本時間の夜だっけ？記者会見するって言ってるでしょ。
うん、
そこで政府要人の名前とか議員の名前とかを出すんじゃないかって話もあるよな。自分を陥れるために動いた人間の、まあ、どこまでが本当かよくわかんないけどな。お散歩さん、普通は中身をチェックするために開けさせるんじゃないの？不法なものが入っていたらどうするんだろう。開けなかったんだろうな。のぶすみさん、ジョブズはナンバープレートつけないで車運転してるし、法の抜け穴見つけるの得意なのにね。あれ確かアメリカって買って新車買って半年間はつけなくてもいいはずないな。
そうなんだ。
だから半年ごとに新車を買い替えてたらしいよ、スティーブ・ジョブズさんは。確かそれでジョブズさんが運転してる車はナンバープレートがないという。日本では考えられんけどな。なんかありますか、スキちゃん。
久しぶりに振られましたね。
振られましたね。
なんかありますかって。
ああ。
振られましたね。
あ、そうだ。
疲れてるから。
あのアップルの初売りが2日にあったじゃないですか。
うん、
あそこで一応あの商品のイヤーポッズプロ注文したんですけども、それとエアポッズプロを注文したんですけど、刻印入れて同時にですね、アプローチのミラネゼループ買ったんですよ。でミラネゼループはもう3日の日にあの家へ届いたんですけども、初代アップルウォッチ購入した時にアマゾンでミラネゼループもどきを買ったんですよね、
うん、
あの当時ミラネゼループ確か定価の3万いくらだったんでとても手が出なかったんですけども、アマゾンに似たのがあると思って買ったんですけど、その時は、仕事中に軍手を使うとね、軍手の糸くずがミラネゼループの横にピッピコピッピコこう引っかかってね、それが嫌でほとんど使わなかったんですよ。で今回正規のミラネゼループ購入してみたんですけども、さすが本物は違うね。糸くずのくの字もつかないよ。
へえー、そうなんだ。
うん、ちゃんとやっぱり角加工されてるんだ、うまいこと。ああやっぱり本物は違うねって思って今使ってますけどね。
いい仕事しましたね、ちゃんと比べられるようにね。
うん、やっぱ安いのは安いなりの理由があるのねって感じがしましたけど。
じゃあいいものを身につけようね、みーちゃん。
うん、ジミちゃん、ミラネゼループはプレゼント対象外だよ。これは僕のお年玉です。
みーちゃん、お年玉多くないか。でもあなたいっぱいいろんなもん買ってるじゃん。
何買ったっけ。何買ったっけってアプローチが勝手に認識してますけど。
何買った？なんかいろいろ買ってるじゃん。
iPhone 11 Pro は分割だしな。
だってみっちゃんさ、リスナーさんのプレゼントに AirPods Pro 買ったけど、あ、自分のも買っとこうとかって軽くカートに入れよったでしょ。
あ、でもそれまだ届いてないよ。
うん、でも買ったじゃん。
届いてないものはまだ買ったことになってないよ。
いや買っとるじゃん。なんか私すごい寂しいなって思った。なんか
だってスキちゃん、息子ちゃんにもらった愛情たっぷりのエアポッツがあるじ
なんか強い時だけそういうこと言うね。なんかね、まあ別にいいけど、なんか娘ちゃんとかにはすごいなんかいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいいっぱいなのに、なんか、なん、なに？私が見たんだったら、まあ見たん好きなもんでもガイガイやって、私多分キャッシュで5万円ぐらいあげたかもしれんの。
かもね。
なんか私ちょっとなんかこうランク付けされた感じがしてますね今回は。ちょっとあの娘ちゃんとあのもう完全にものすごいランクがこう違うことを気づかされましたね。
松葉ガニ食ったじゃん。カニカニ
松葉ガニ。
まあ、僕も生まれて初めて松葉ガニ食ったけどな。
嘘。
松葉ガニ
は生まれて初めては言い過ぎじゃない。
いやいやいや、ベニズワイガニはしょっちゅう食べたけど、松葉は食べれないや
ん。松葉ガニよう言うわ。あなた海峡温泉連れてってあげたじゃない私。あんたよう言うたねそんなこと。
言うたで。
私すごい大盤振る舞いしてあげたことあるよ。めっちゃいい旅館に連れてってカニ食べさせて、で食べたことないとかよう言うたなあんた。
あそうか、あれ松葉ガニか。
ありがたみがないけ、ほんとどうなんだろう。
他のおまけって商品限定じゃなかったの？これね、あのプレゼントにしたのは AirPods Pro なんだけど、普通の AirPods だとあれ3000円だか、
そうそうそうそう、
カードがもらえたんよな。
そう、
それを見て、
で見たんだ。
あ、プロじゃない方にしとけよかったと思った。
あ、その言い方、私それ聞いた時にこんな性格悪いのと思った。なんかすっごいなんかしまったみたいな言い方しとったよ。なんかね、惜しんどった。
だって高い方の AirPods Pro にはギフト券つかないのに、なんで安い方にギフト券つくのって。
うん、だからさばこうとしてんでしょ。その Apple Watch だってシリーズ3にもついてたじゃん。
そうだったな。
だって iPhone もじゃなかった？ 11 にはついてなかったじゃん。
ついてなかった、ついてなかった。
だけ結局在庫を吐かすためにしてんじゃない？
まあそんな感じに見えたな、確かに。
Mac
はそうじゃないんだろうけどな。
Mac もついてたよね。
Mac もあったね。
まあでもまあ。うん、
いやそれでギフト券かなんかもらえるんかなと思ってアップルの初売りまで注文するの粘ってたんだけども、でその1週間も経たないうちだったか、刻印に絵文字がつけられるってなんか今変わってるんよね。
あなたもうボロクソやね。そうなんだ、お気の毒に。
今刻印で注文かけると絵文字もつけられるらしいですよ。まああの限定されてるみたいだけどね、使える文字は。ってなとこかな。他はないですか？
ない。
ない。はい、明日は、私が残業があるので、多分スタートは8時過ぎぐらいになると思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。以上、空海 IT ニュース1996回1月7日でした。 お届けしたのは。
そうだ、去年あの水木しげるロードを行った時に、
うん、
なんかゲゲゲの鬼太郎のおでんの缶詰を2つ買いました。で1個ここに余ってるんですけど、これは2000回のプレゼントにしようかな、のすきちゃんと。
あ、息子ちゃんには1つしかあげなかったんだ。
なんでだろうね、2つあげればよかったな。まあいい、これは置いとこ、2000回プレゼントに。
すきちゃん賞の一部だね、の3つあげる。
すきちゃん賞、これすきちゃん賞
の一部ね。
どうだろうな。
それではまた明日、三四。
ただものだんだん。
だんだん。
前澤さんの締め切り今日だったっけ？明日ぐらいには DM 来てる人、正直に告発、告発じゃない。
告発
じゃない。正直に。
告白だろ。
言ったね。告
白してどうするよ。
よろしくお願いします。
Army ID News.